1日で100人は無理だろバズんなきゃみたいな、俺の一番好きなプレーって言ってレブロンの動画をポッと上げたら600万ぐらい再生されて、
マジ？
でも LA ってさ、うん、こんなもんかって感じしない？バスケ部のやつめちゃめちゃモテるわけよ。可愛い先輩と写真撮ってるよ、ちょっと待ってくれよみたいな。次の日の朝にはバスケ部入りますって言った。俺はね坊主一択と、なんなら大学生までかな70点理論ってのが俺の中で。
70点理論、
そう、
何それ？
マジでこれ芸能人とかめっちゃそうだなと思って。
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはクリスです。お願いします。
はい、
よろしく。わざわざわざ、
よろしく。
クリスはあのクリスのバスケ日記っていうね、うん、TikTok これ結構やってると思うんですけど、
うん、
俺最初なんかなんかなん最初だったのでもコースト、コースト、コースとか、
いや俺その前に多分ね、
うん、
DM してるよ。
あ、そっか、
そう
そうだ、
めっちゃいいって言って。
あ、そうだそうだそうだそうだ、覚えてる覚えてる。
なんだっけな、何の要件で DM したんだっけな、なんかこれめっちゃいいから、
はい、
いろんな人に紹介してたのよ。
あ、マジで？
そう、
ありがたい。
それこそ、
うん、
ナイキスニーカーズの人とか、
はい、
コンテンツどういうのを作りたいとか、そうなんか相談を受けた時に、
はいはい、
このコンテンツは見た方がいいって
。マジで？
この形めっちゃかっこいい、すべてがすごいみたいな。 TikTok で多分ショー、あの短くしたやつを見たんだよね。
はいはいはい、ショーズ系ね。
うわ、これはすごいぞと思って面白いなと思って
ありがた。
それでそう、俺から多分一回連絡を取った
こと。そうだ
そう
そうだわ、だからそうだ、俺クリスに会いたいなと思って、多分なんかのタイミングでそうコースコースとなったのか、
うん、東京来るってタイミングじゃなかった？
そうだと思う。なんか撮影ね、俺最初の頃札幌にいたから、
うん、
で多分東京に撮影に来てたタイミングでなんか行こうと思ってたみたいな感じで、
うん、
でまあ、そのまあ DM 来た時にも TikTok 見たし、
うん、
ああみたいな、まあ、バスケを俺むちゃくちゃ NBA とかフォローしてるわけじゃなかったけど、
うん、
でもこういうのもあるんだと思って、
うん、
しかもやっぱミックスだからさ、うん、やっぱ勝手にさ、なんか新規感、新規感が
ある、ね、
そうそうそうそう、うん、そうだよね。え、 TikTok をさ、でもさ、うん、やろうと思ったきっかけみたいなのあったりするの？
やろうと思ったきっかけは、
うん、
ムカついたからっていう、大人にムカついた大学生みたいな動機で始めたんだけどなんか大学4年生の時かな、俺が
やった
のが今から4年ぐらい前に、2020年か、
うんうん、
あのコロナ来て、
はいはい、
俺内定を取り消しされちゃったのよ。
え、マジで？
そう、まあその世代、もうその世代だったから、
そっか、
大学4年生の時にコロナ来ましたみたいな。
やば。
俺はもう3年生の時にある程度内定をもらってて、
はいはい、
なんかバスケのチームの候補みたいな、そういうことをしたかったから、
なるほどね。
そう、働こうと思ったんだけど、
うん、
働けなくなっちゃって、
はい、
でもバスケの広報とか、
うん、
バスケの TikTok とかまだバスケチームが、
はい、
プロバスケチーム日本でどこも始めてなくて、
なるほど、ね、
やった方がいいよと思って、
はいはいはい、確かに確かに。
で、あのいろんなチームにね、大学生の時にプレゼン行ったの。
マジで？
資料作って TikTok と相性がいいとか、インスタだったらこういうような運用をした方がいいとか、
なん
かプレゼン資料40枚ぐらい作って、
すげえな。
もうあちこちにあの挨拶しに行ってプレゼンしたんだけど、
はい、
まあコロナの時期だからさ、
うんうんうん、
チケットの収入がないわけよね。
そうだよね、う
ん、だからお金ないから社員を雇えないっていうのでめっちゃ断られて。
あ、そうなんだ。
ムカつくから俺自分でじゃあフォロワーいればなんか別の角度から働けたりするかなと思って。
まあ確かにね。
そうそうそう、もう自分でじゃあやってやるよっていう怒りから、そうスタートした。
あ、そこなんだ。
そうそうそうそう、
やば。でもすごいね、そんな資料作って持ってくって。
そうそう、その時はね、
すげえな、
なんか意識高い大学生みたいな感じだったね。
そういうことよね。
そうそうそう、
すげえな、ちゃんと動いてるしね。
そう、その時はね。
へえ、うん、で最初もじゃあもういいや自分でやってやるよっつって、もう自分で投稿し始めてたって感じだ。
いろんなことを調べて、どういうようなコンテンツがいいかなとか、はい
は
い、なんか海外バズりしてもしょうがないなみたいな、
うんうん、
一瞬海外バズりしてすぐ1万人とか行ったんだけど、
はいはい、あ、そうなんだ。
そう、でもまあ日本のマーケットだからバスケ、
あの、まあ、
B リーグってのはね、俺はそれをしたいことだったから、ま
あ、あ、 B リーグの方がやりたかった
んだ。 B リーグの方やりたいから、
はい、
海外のフォロワーいても意味ないよなと思って、
まあ、
じゃあそういうのはやめなきゃなとか思って、日本語にじゃあしよう、じゃあどうやってバスケを伝えよう、喋ろうみたいな
感じ
で、いろいろ試行錯誤して1年ぐらいやったらなんかある程度形ができて、
へ、
そこからまあある程度今の形に近いかな。
はいはいはい、
そうそうそう、
なるほどね。え、じゃあ結構1万人とかすぐ行ったんだ。
1万人ね、1ヶ月ぐらいで行ったかな。
すげえな。
そう、
あ、でも、ね、早いね。
最初の1ヶ月の目標が1000人だったの。 初めてね、はいはいはい、
うん、
でそれまではあの TikTok、 あインスタのさエフェクトでさバスケの顔になるさ
あったね、なんかそういう
アイコンあるじゃん、
はいはいはい、
あれで日記を最初つけ始めたの。
あ、そうなんだ。
だからクリスのバスケ日記なの。バスケの顔のクリスが日記をつけるっていう企画をしてたんだけど、伸びないなとか思っていろんなこういうことをやってたら、
はいはい、
29日目で、
うん、
900人だったの。
はいはい、アフロワがね、うわもう少しだね、
あとちょっとだみたいな、あと1日で100人は無理だろバズんなきゃみたいなと思って、俺の一番好きなプレーって言ってレブロンのすごいパスの動画をポッと上げたら、もう600万ぐらい再生されて、
マジ？
もう次の日の朝起きたら1万5000人みたいな、うわ行っちゃったよみたいな、
すげえじゃん
感じになって、
はいはいはい、
うわもう目標達成と思って、
はい、
ただその時はさその海外のフォロワーが増えちゃったから、
うん、まあそうだよね、
意味ないなと思ってそうやってハイライトをペッて上げるだけの動画もそこで基本的にやめて、
うんうんうんうん、うん、
そう、そこからその日本語のコンテンツをより増やしていって、
はいはい、
まあもう1万人ぐらいいるからさ、
まあそうだよね、
この人が喋ってることはもう1万人のフォロワーが、はい、いる人が喋ってるみたいな、ちょっと信頼感があるみたいな感じになってくれてありがたいことに、はいはい、もうそこからはある程度どんな動画を出してもなんか1万再生ぐらいは絶対にいくようになって、
はいはいはいはい、
あとはもうちまちまちまちまずっとやってって、
はいはいはいはい、
なんとか20万人ぐらいになったかなって。
そうだよね、今23万人ぐらいのかな。
そうそうそう
そう、そうだよね、すごいな、うん、いつぐらい始めたの TikTok は。
2020年の4月、
うん、そうかコロナの時だもんね。
そう
20年4月だ、うん、そっか、結構じゃコツコツずっとやってんだ。
ずっとやってた
もん。ほぼ毎日投稿、
毎日投稿だね基本的には。でも最近落ち着いて毎日投稿にした。もともと最初の2年は1日3本あげてた。
マジで最初の2年。
そうマジやばいよね、
それすごいね。
しかも全部コメント返してた、来たコメント。
マジで
だバズったりするとさ、
はい、
1個の投稿に150件とか300件とかコメント来るの、全部返すの。だから3件、1日1000件とかコメントをずっと風呂場で2時間返すみたいな。
やば、
頭いかれてるよね、
すごいね。
もう大学生暇だしコロナで外も出れんねえしやることないから、ずっともうコメント返信して、あのファンと仲良くなって、
そうだよね、
またコメントしたい、またコメントしたいって思ってもらいたいなと思って、そういうことを最初の2年間はもうずっとやってたかな。
すげえな。
そう、
どれでまあコロナでも20、そうだね、今もそうな感じなの。
今はね投稿によって決めてる、これはまあ何件ぐらいまでは返そう、これはもう全部返そうと、はいはいはい、週に 1,2 本ぐらいは全部返す動画は作ってるかな。
すごいね、でもだって TikTok 1本じゃないもんね、いろいろやってるもんね。
まあ YouTube とかも
そうだよね、
やってるけど
YouTube も結構出してんのか。これも結構出してるイメージあったけど、
うん、ポッドキャストと、はいはい、バッシュバスケットボールシューズの解説をちまちまやってる、
はいはいはい、そのバスケットボールシューズのさバッシュのさ解説っていうのはさ TikTok の前にやった、その TikTok やってからあバッシュの解説したいなみたいな。
もともと大学生の時にバスケットボールショップでバイトしてたから、
うん、あそういうこと、
あのバッシュ詳しくて、
うんうんうん、
で TikTok をやって TikTok の中のコンテンツの一個でバッシュの解説があったって感じ。
ああなるほどね、はいはいはい、
でも TikTok は当時収益がないから、
そうだよ、ね、
何かでちゃんと収益を作んなきゃなと思って YouTube でちょっと長いバッシュの解説動画みたいなものを作ったみたいな感じかな、
うんうん、ああ
そうそうそう、
そういうことなんだ、うん、なるほどね。まあでも結構でもそうか、でもまずバッシュのバッシュの解説、あとポッドキャストやってるのか、
うん、
ポストアップ、
そう、
他にもコンテンツやってたっけ。
いや
基本的にその普通
そんなもんかな、
うんうんうんうん、
それぐらいだと思う。
なるほどね。
あとちょっとたまにゲームやったりするけど。
ゲーム、
そう
ゲームっていうの、
2K ってバス NBA の、
はいはいはいはい、はい、
ゲームをたまにやるかな。
うん、なるほどね、うん、実際にさ今はさもう結構、まあ、ある程度その、まあ、アカウントとしても大きくなってきてると思うし、やっぱバスケのインフルエンサーって、うん、まあまあ少ないわけじゃん、特に TikTok とかと、うん、でなんかその中で結構その頭一つ抜けてる気がするんだけど、なんか結構いろんなところとやってるイメージあるんだけどさ、
うん、
なんか例えばなんか NBA ジャパンとかさ、
うん、
なんかいろいろやってなかった。
あそう最近ね、ここ2ヶ月ぐらいかな、うんうん、NBA ジャパンと各週2週間に1回動画を1本作りましょうっていう企画をやってて、
はい、
今週の面白いゲームはこれ、
うん、
これは見逃しちゃいけないよみたいなコンテンツを NBA ジャパンと共同で、は
い
は
い
は
い、あそういうことなんだ、
作らせてもらってるかな、
はいはいはい、
うん、あとはちまちま仲いいチームとか B リーグのチームとかとたまにお仕事をしたりとか、
はいはいはい、
してるかな。
なるほどね、まあ、じゃあ結構 B リーグの、まあ、NBA だけじゃなくて B リーグも結構がっつりやってるんだ。
やりたいなっていう感じ。まだまだ B リーグの人には見つけてもらえてないかなって思ってるから、
うん、なるほどね、
うん、
B リーグ自体はどうなの。俺結構興味あるんだけど国内の B リーグには、うんうん、でもそのまださ多分メジャーじゃないじゃんそんなに、
うん、
そうだから俺興味あるんだけど、なんか今のその B リーグの状況っていうか、うん、どんな感じなのかなみたいなめちゃくちゃ気になってて、
ワールドカップこの前夏にあった、
はい、そうだね、うん、
あれで間違いなく勢いは来たなっていう感じがする。まあ
確かにそうだよね、うんうん、
チケットがめちゃめちゃ売れるようになったから。
あ、そうなんだ、 B リーグ自体がってこと。
そうそうそう、
すごいじゃん。
そう、この前も水曜日に代々木第一であった B リーグの試合を見に行ったんだけど、
はい、
平日じゃん、
うん、 平日だね、
平日の試合ってなかなか人来ないイメージだったんだけど、うん、普段は今までは4000人ぐらいしか来なかったのが、うん、ポッと6800人ぐらい来てて、すごいなみたいな。
すげえ、めちゃくちゃ盛り上がってんじゃんじゃあ、
うん、
なるほどね、
うん、
まあでもなんかそっか、チームもコンテンツとか作ってんのかなある程度。
うん、もう今各チームが TikTok はやってて、なんかそれぞれでなんかコンテンツを、
はいはいはい、
作ったりはしてるなっていうような印象があるね。
印象だ、
うん、
自分が応援してるチームとかあるの。
俺はね、チーム応援してるというよりは、
うん、
選手個人で好きな選手がいくつかいて、
うんうんうん、
それが圧倒的に多いのがアルバルク東京っていう、
はい、
東京拠点にしたチーム、
うん、
でもう高校の同級生がいるんだよ。
あ、マジで。
そう、
強っ。
それでしかも全然俺ら高校全然強くなかったのに、
うん、
そいつだけなんかプロになっちゃってみたいな、すごくないお前みたいな感じで、そう、そいつにいつもチケットあの用意してくれるから、
やば、めっちゃ熱いじゃん、はいはいはい、
感じでもうよく試合は見に行くかな。
なるほどね、うん、いつからバスケっていうの自分自身は。
俺ね、遅いのよ。
遅いんだ。
高2の秋ぐらい。
高2の秋なんだ。
そう、
あ、確かに遅めやね。
そうそうそう、
そ
こまで剣道してた。
剣道。
そう、
そんなこと剣道やってたんだ。
そう、この見た目でね。
それいいね。
そう、
マジで。
そう、
ずっといつから。
もう小4ぐらいからずっと剣道はしてた。
強そうやな。
いやでもそうでもないよ。
あ、そうなの。
うん、
でも手とかのも長いし背高いからさ。
そう、面は強いんだけど、その分小手が弱いのよ、うん、
あ、
プラマイで言うとゼロかちょいマイナスぐらいになっちゃうから、あんまだよなと思って、よくできたスポーツだと思って
そっか、確かにね。
そ
うなんだね。え、剣道を始めたきっかけとか何だったの。
お父さんが結構ね、うん、武道をしなさいみたいな。
そっち系だ。
そうで、
はいはいはい、
そうそう
そう。お父さんどこの人。
お父さんアフリカのコンゴって。
コンゴだ。
そう、
はいはいはい、
民主共和国って真ん中の、
うんうんうん、
ところの人なんだけど、はい、日本来たあの人は空手をしてて、
へ
だったから、
はい、
まああなたたち子供たちも何か武道をしなさいっていうので、ちっちゃい頃は最初柔道をしてたんだけど、
うん、
柔道あんま好きじゃなくて、
はいはいはい、
やめるってなったらそこ剣道を始めさせられて、なんでだよと思ってやだよみたいな感じだったんだけど、そう、うちはもう4人兄弟いるんだけど、
はい、4人兄弟いるんだ。
そう、4人全員が剣道ある程度はしてたかな。
すげえな。その剣道はさ、その高2ぐらいやめるって決心したわけじゃん、
うん、
その理由とかあんの。
いや、もともと全然好きじゃなくて。
あ、剣道自体が。
うん。
あ、そ
う。もう楽しくないなっていう。まあ楽しいんだよ、剣道。楽しい。やってて楽しいんだけど。まあ、あんま馴染めなかったというか。雰囲気に。後から、はい。小4でも結構後から入ってる。
あ、そうなの？
キャラクターだったのよ。
はいはいはい。
で、見た目もこれだし、まあまあね、なんか、あんま馴染めた感じがしなくて。だから、まあもう、やめよっかな、みたいな。ずっとやめたいって言ってて、
はいはい、
もう中学生とか全部、ほぼ、練習週1ぐらいしか行かずみたい
な
感じで、やめたいやめたいって言ってて、で3段取ったらいいよっていう感じだったの。3
段段数もあんだもんね。
そう、3段が先生、4段からある程度先生をしていいっていうような空気なんだけど、その1個手前だから、まあある程度やったよね、個人としてはみたいな感じだから、まあ3段取ったらいいよっていうところになってて、3段の試験が再年、あの、年齢制限が、年齢制限というか、かんだよ剣道って。
あ、
受けられる。初段は何歳からみたいな。
みたいな。あ、何歳からか。
そう、何歳から。で、2段は、初段を取って1年開けなきゃいけない。
はい、はい。
2段を、3段受けるときは、2段取ってから2年開けなきゃいけないみたいな。
あ、
っていうルールがあるから、3段取るときは、早くて、高2の夏の試験なの。
あ、そうなんだ。
だからもうそこをパスしようと思って。速攻パスして、よし、やめるって言っても、その瞬間からね、市内は握ってない。
そうなんだ。まあでも結構そうだよね。まあその、 見た目もあるじゃん、うん、絶対。しかもむちゃくちゃ日本のスポーツっていうかさ、うん、なんかそういうのに馴染みづらいみたいなのは、うん、なんかリアルあんのかなっていうのは思うんだけど、地元はさこの辺なの？
地元はね、神奈川。
神奈川なんだ、うん、はいはいはい。もう神奈川県？
神奈川県の小田原の方かな。
小田原の方、へえ、うん。結構周りは多かった？そのミックスとか。
いや全くいなかったよ。
マジなかった？
うん、全くいなかったね。あ、いなかったね。
マジで？
うん、中学生なんか、うん、フィリピンと日本のハーフの子とかはちら一人二人ぐらいいたかもしれないけど、いなかったね。あ、だからそれこそブラックのハーミックスの子はいなかったかな。一人も会ったことなかったかも、逆に。
マジで？
そう、高校まで一人も会ったことなかった。
マジで？
うん、
すげえな。え、どうだったの、その経験というかさ、
うん、
めちゃくちゃ気になるところであるんだけどさ、
うん
う
ん、
どういう感じだった？
あ、でもね、学校とかは、うん、もうめちゃめちゃ平和だった俺。
ああ、そうなんだ。
うん、うんうん、すごい。まあ小学校とかすごい人数少なくて、全校で100人しかいないみたいな。
あ、結構少ないね。そう、確かに。
だからもういじめなんか一個あったもんならあのすぐ全部に伝わるから、
あ、なるほど、
ね、いじめた方がマイナスこぼるみたいな。
あ、なるほど、ね、
親も全員仲いいしみたいな感じ
だから、そういうことか、
はい、そんなことできやしないみたいな。ただいい空気だったね、そういう。
あ、そうなんだ。
でしかも俺のお父さん2メーター10あって。
2メーター10あんの？
そう、だからもう出てくるやつこれだしみたいな感じだから絶対に無理なわけよ。
確かに、確かに。そうだね。
そうそうそう。で俺もこういうキャラクターだったから、はい、あんまりそういうことはなくて、
うん、
だから俺自身がなかったから、俺の兄弟にもそんなには多分学校関連ではなかったかなとは思う。
長男だ。
そう、俺
長男だけど。なるほどね。
そうそうそう。お兄ちゃんあれだしみたいな。俺も背高かったし。
そうだよね。
あんまなかったかな。
はいはいはい。
唯一あったのは本当に多分剣道がそういう空気だったなっていうところで、あの先生たちとかすごいいい人だったんだけど、
はいはいはい、
同世代の子たちがあんまりうーんだったなと思って、まあ、そのなんか邪気にされてた理由がミックスなのだからなのか、後から入ったやつなのか当時は分かんなかったんだよね。どっちか、まあ、未だにその答えはもうそいつらと話すことはないし、分かんないけど、そう、そこぐらいかな。
うん、
嫌な場所がそこだけだったから。
そうだったんだ。
他の普段の生活はむしろ全然何もなく、
うんうんうん、
そう、嫌な経験とかはね、ちょっと、まあ、なんか知らないおばさんに泥棒扱いされたことぐらいかな。ちっちゃい頃に。
マジで。
中学生とかでチャリで帰ってて、学ラン来てんだよ。泥棒って言われて、みたいな。俺中学生だよみたいな。
泥棒急だね。
カバン取らないでみたいな感じのことをされたことはあったけど、
それやばいな、
うん、それぐらいかな。あんまなんか分かりやすいすごい強い強烈なやつは、はいはい、俺はそんなに通ってきてない
から。ああ、よかったね、うん、そうかそうか。え、剣道はなんでそういう感じなの？やっぱもう何、仲間ができててあんま中身入れてもらえないみたいな。
そうそうそうそう、
あ、
それもあったかな、うん、でもまあ結局中学生終わりぐらいになってくると実力がだんだん伴ってくるから、そうなったら大丈夫かなっていう、
うん、
もうだって勝っちゃうし。
あ、そっか。
そう、剣を交えて勝っちゃうから、もうや、結局それでボコボコにできない、1対1だから絶対
に。まあそうだね、確かに。
その空間に入っちゃえば、
確かに
勝ってしまえば、もういじめてたやつを倒し始めたその先生たちはフラットだから、
そうだよね。
例えばチーム戦を組むときに俺が入ってくるとか、
うんうん、
でいつまでも仲間外れにして俺がわざと負けたもんだったら対チーム全体で負けちゃうから、
まあそうだよね、
みたいなこともあって、終盤はだんだんだんだん仲悪かったやつも仲良くなってきたかなぐらいな感じで、
ね、
でもやっぱあんま良くはないなと思って。
そっか。そう、まあ、しかもあれだもんね、しかも剣道のチームみたいな感じでしょ多分。
ね、個人戦と団体戦があるのよ。
はいはいはい、はい、
同じ道場で。
そうか、道場にね。うんうんうん、
道場として団体戦を出ることもあれば個人戦で行くこともあってっていう。
なるほどね、
うん、
そういうことか。まあ確かにな、まあ、道場の中で、まあでも結構強かった、やっぱ剣道まあまあぐらい、
だ道場の中だと
別に、
うーん、3番手ぐらいだったかな結局。
おお、
うん、そうそうそう、全体でね、
うんうんうん、
最終的には3番手ぐらいまではいけたか、2番手3番手ぐらいだった。
はいはいはい、
うん、一番強いやつには勝てなかったの、最後まで。
あ、そうなんだ、
うん、
でもじゃあそのバスケやる前では剣道しかやってなかったの？そういう体動かすようなものとか。
あ、ね、中学で、緩い部活でテニスに入った。剣道は道場だからさ、部活じゃない。
部活じゃないもんね、確かに確かに。
そうだから部活の時間暇だったから、その時はテニスをやってたから、めっちゃ緩かったから、もうほぼ遊んでただけなんだけどね。うん、
そうなんだ。じゃあもう本当に、まあ、ほぼボール系は、まあ、球技は、まあ、テニスちょっとやって、
うん、
って、まあ、バスケがっつり入ってみたいな。そうそうそうそう。それバスケをやるってなんて経緯というかさ、何だったの？
もともとすげえバスケ興味あったのよ。
あ、そうなんだ。
もうずっとやりたかった。父親からもやりたいって言ったことあったの。
あったんだ。
そう、でもその時は、まあ、できなくて、
うんうん、
で、まあもう剣道もないし、
まあそうだね、
マックでバイトしてるだけで暇だし、
うんうん
うん、と思って球技大会があったのよ、学校の。
ああ、ここのね、あるね。
まあちょっとはやってたから、
うんうん、
なんか友達と公園でぐらいは、
はいはいはい、
で身長も高いし、それなりに活躍はするわけよ。
そうだよね。
それなりに勝ち上がっていくわけよ、
はいはいはい、
ただやっぱバスケ部には勝てないし、
うん、
バスケ部のエースにはもうボコボコにねされるわけよ。でバスケ部のエースめちゃめちゃモテるわけよ。ちょっと待ってと思って、こんなにモテるみたいな。もう先輩たちからチヤホヤされちゃってさ、あのダンス部のあの可愛い先輩と写真撮ってるよ、ちょっと待ってくれよみたいな。俺も入ろうと思って、その次の日の朝には顧問にバスケ部入りますって言った。
シンプルだった。シンプルだったね。
モテたい。
モテたい。そう、まあまあスポーツはやるときはね、
そう、
まあそんなもんか。
大事大事。
大事だよね、そういう。そう、確かに。実際どうだった？バスケ部入ったらモテた、は
い。いや、これがね、球技大会からバスケがなくなったのよ。
お、
何してんの？
入った瞬間に、
入った瞬間にマジかよと思って、あのもうドッジボールに変わって、ドッジボールってなんだよみたいな。ふざけんなよと思って。
ドッジボールは超ランダムだね。
ランダム、全然強いとかもクソもねえじゃねえかよみたいな。そう、全然ね、結局そうモテる瞬間はなかったかな。
あ、そっか。
そうそうそうそう。
え、どうやったの？でも実際さ、モテ、バスケ部じゃなくてもさ、やっぱ目立つわけじゃん、
うん、
モテるみたいにはなんなかったの？
いや、全然。
あ、本当？
なんなかった
の？あ、マジで、
うん、なんかね、そこも、まあ、田舎の高校だったからか、まずブラックのミックスは一人もいなかったかも。
あ、そう
か。お、いなかったかも。いなかった。
いないんだ、
学校全体で。
全体で一人だ。
多分一人、一人だ。
今気づいた。
一人だ。
今気づいた。
そう、一人だから、なんかね、はい、なんか、うん、ちょっと異質な存在というか、
まあそうだよね、
なんかちょっと、ね、別に全然友達も全然いるし、
うんうん、
ただあんまりね、そう、恋愛みたいな感じの、
うん、
キャラクターとして見られてることはなかったかな。
そうそう
そう。都内の高校だったら、高校の時からちょっとかっこいいみたいなキャラクター
そうだよ、ね、
だったりするイメージはなんとなくある
けど、そうそうそう、東京のブラックめっちゃモテモテみたいなイメージで。
それは当時はそうじゃなかったな。
うん、俺も全然そういう感じじゃなかったから。
あ、本当に、
うん、高校とかそんな、なんか東京のなんかねキラキラしてる感じじゃないから、
うん、
どうなのかなみたいな、
うん、
でも花があんまりそういう感じなんだね、
うん、
意外だね。え、でもさ、髪型とかさ、今さアフロ、
うん、
まあでもまあちょっとあれだね、なんて言うんだっけ、カール、
め
ちゃくちゃカールしてると、うん、フィンガーでってる、これ。
いや、あのただワックスつけただけ。
あ、マジだっけ、
うん、水つけてワックスつけたら
めちゃくちゃシンプルやん。
そう、
羨ましい。俺そんなんないんだよね。
あ、本当に、
うん、
なんかもう結構人によるよね、これ。すごい、なんかあるよね、差が。
あるある。
俺割とストレートめな方だと思ってる、自分が。
なるほど。いや、そうだよね、
うん、
だから俺全然さ、めちゃくちゃさアフロになっちゃって、
うん、
結構こうカールこうディファインできないわけだよね。
いや、俺はね、あの坊主一択。
一緒。
そう、剣道やってたし、
そうか、
そう、もう坊主一択ずーっと。なんなら高校、大学生までかな、ほぼずっと坊主。剣道やってたし、
そうか、
そう、もう坊主一択ずーっと。なんなら高校、大学生までかな、ほぼずっと坊主。
ずっと坊主だ。
そう、だ、別に何も思ってなかった。
うん、
で似合ってると思ったし、別に。
あ、まあそうね、うん、確かに確かに。
全然いいなと思ったから、
はいはいはい、
もう家のバリカンでずーっとやってただけ。
そうなんだ。
自分でもできたし、そう、それだけだったから。
そっか、
そう、
シンプルにね。まあでも大体あるあるよな。俺もこの頃からずっとそう、ずっとやってもらったりとかしてて、高校生ぐらいから俺、まあちょっと調子乗って、
うん、
なんかその、俺髪切りてみたいな、
うん、
ちゃんとバーバー行きてみたいな、
うん、
バーバー行き始めたんだけど、
う
ん、
早いね。
いや、結構ちょっとシャレボーイ、うん、シャレボーイじゃない、
シャレてるね。
え、大学行ってからだったら、じゃあそのアフロというか髪、
いや、大学もやってない。
あ、やってない。
大学もアフロにしたことはほぼないかも。
ずっと坊主？
多分基本坊主。
あ、そう。
坊主の4年生ぐらいの時に、3年かな、
うん、
ぐらいに初めて坊主の金髪にしたぐらい。
お、金髪坊主、
うん、それぐらいかな。それも自分で染めたし、別に。
あ、そうなんだ。
なんかそんな髪型にあんま興味がなかったかも。
ああ、そういうことね、うん、
坊主でいいや
坊主でいいやみたいな、
ずっとそんな感じ、
はいはい、今はそういうスタイルにした理由とかあるの？
いや、なんかちょっと伸ばしてみようと思って、人生でまあ伸ばす時間もあってもいいだろうと思って、はいはい、なんか70点理論ってのが俺の中であって、
70点理論、
そう、
何それ、
なんか髪型とかファッションとかなんだけど、はいはい、なんかさ、俺的にこれが一番かっこいいみたいな、
あるね、
形あるじゃん、うんうん、
はいはいはい、
100点
みた
いな、100
点、
うん、毎日100点でいないっていうこと大事だなと思ってお たまに70点を挟むのよ、時期として。そうすると100点になった時にかっこよくねってなるのよ、よりよりね。マジでこれ芸能人とかめっちゃそうだなと思って、あの女優さん俳優さんとか、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃさ、役でいろんな奇抜なキャラクターをやったりとかさ、髪型をやったりファッションをやったりとかさ、
はいはいはい、
いろんなこういうギャップの中で、
うんうん、
たまに試写会で出てくるめっちゃスラッとした姿めっちゃかっこいいみたいな、
あ確かに、
そうそれだわと思って70点理論って呼んでんだけど、適度に70点を挟む、やったことない髪型をやるとかっていうのを去年ぐらいで気づいて、
おお、なるほどね、
やってみようと思って、ね、そこから去年ぐらいからかな、そう、伸ばしてる、
伸ばしてるんだ、そう、70点理論用に、
70点理論用に次コンローにする予定、
あマジで、
そう、
今まで編んだことはないの？
ない、一回
も、おーい、
ついにするかと思って、そうそうそう、
いいねいいね、
70点理論
だ、70点理論だから
使っていいよ
使います、70点理論で基本的に70点決めたまに100点出すみたいな、
そうそうそうそう、
なるほどね、そう、まあ、確かにそっちの方が楽だよな、楽っていうかもうなんかやっぱギャップでね、
うん、
さらにさ一番決めた時めっちゃ決まってるみたいな、
そうそうそうそう
ってことだよね、
そうだからやってみようっていう、
はいはいはい、
モチベーションになる、
確かに
試してみよう
みたいなでもさ TikTok とかさ YouTube とかさ本当いつもの読み出したりとかしてるとさなかなかさ、うん、むずくない？
何が？
その TikTok とか YouTube でやっぱさ気になっちゃうじゃん、
いや
気にない、
気にしない、
気にしない、
それも含め70点、
そういうことね、
そうファンたちも巻き込んでいく、
ファンたちを巻き込んで70点になるんだ、
そうそうそうそうそう、
あなるほどね、
そう、うわクリスさん今かっけえみたいな、最近はだから逆に来るようになった、試してみて、
うん、
これがかっこいいって評価されるんだみたいな、
お
ーと思って、
なるほどね、
意外だわと思ってちょっと長く期間を増やしてる今、
はいはいはい、そうそうそう、長めに
長めに寄ってる、
いいねいいね、うん、そういうことか、似合ってるよね普通に、
なんかね、うん、嬉しい嬉しい、そうやって言ってもらえるわ、
なかなかね、そのなんか綺麗なさ、むちゃくちゃいい感情変わるのさ、うん、でまあ、まず日本人は何もできないじゃん、うん、基本的に。でも、黒人とかでもさ、結構さ、少ないっていうかさ、
うん、
まあ、結構むちゃくちゃ羨ましいな。多分ミックスだからさ、いい感じのストレートが入ってるから、いい感じに変わるなっていうかさ、
うん、そうそうそう。
なんか羨ましいなって俺、普通に
思う。俺も最近気づきました。あ、これちょうどよくね？
ちょうどいい
よね。ちょうどいいよね。
え、俺もその、髪質だったら、俺そのスタイルやりたいもん。
あ、本当に？
普通に。
いやぜひやってみてください。
いや俺できない気がするんだよな、
ストッパーかけちゃって、
ストッパーかけ
るか、ストッパーかけようと思ってるもん、
え、リアル、
どっかで70点理論で30点くらい出してやろうと思ってなんかちょっと前に NBA 選手でジミー・バトラーって選手がもうストッパーで来たのよ
見たわ
会見に、であれさ選手の素材を写真の素材を撮る日だからメディアデー
って、はいはいはい、
一年中あの写真が出回るのNBA では、やばいよ、だからもうさ選手のスタメン発表とかあの髪型で絶対出てくるの、なのに試合に出てくるのはもうバチバチに決めたバトラーだから超かっこいいのよ、これ70点理論やられたと思ってこれだよと思って、
そういうことか、
そのために俺は一旦どっかでストパーかけてバッサッっていうのを演出しなきゃいけないなと思ってる
マジで俺がやっちゃうから70点理論やって
ストッパー、
ストッパーやばいな、ストッパーはやべえな
でも最悪俺ら坊主にしちゃえばどうにかなる、
まあ確かにね、
最終手段があるから、
そう確かに確かに、それはそうかもしれない、まあ1から伸ばせよね別にね、確かにな、70点理論おもろいなそうか、
うん、
でもまあジミー・バトラーの話で言うと NBA、
うん、
結構 NBA 解説してるじゃんやっぱ、うん、それはその NBA を好きになったきっかけだったりとかっては言うものあった、
いややっぱりバスケ部に入って、
はいはい、
そしたらもうみんな見てるから、
そうなんだやっぱ、
そうそうそう、そしたらもうみんなに混じって見始めて、
はいはいはい、
もうこれやばい、おもろすぎると思って、そこからそう、もうずっと見てるから、2016年とか、5年、6年ぐらいから見てるって感じかな。
はいはい、おお、結構長いね。
いや、でも浅いよ、俺は
浅い方
なの、浅い、めっちゃ浅い。
あ、そうなの、
そう。
日本ででもめっちゃ NBA 見てる人がやっぱいるんだ。
めっちゃいる、めっちゃいる。
いるか。
そうそう、だからジョーダン世代とかいるからさ。
ああ。
マイケル・ジョーダンに見せられた世代がいるから。
リアルのね。
そうそうそうそう。
そういうことか。確かに確かに確かに。
そういう人たちからすると、俺はだいぶ浅いかな。
うん、ああ、そう。いや、まあでもまだ若いっていうのもあるんじゃない、
うん、まあまあまあまあ。
別にじゃあジョーダン世代は別にだってさ。
うん。
そんな、まあ、子供の子、めっちゃ子供でしょ、多分。
うん。 1940代50代ぐらいの人たちが、
ね、あそうだよね、
もろ冗談世代だから、
そうだそうだそうだ、
そういう人からすると、
なるほど、ね、
浅いよねっていうふうにまあ普通に見られてるかなと、あ、まあ、別に全然いいんだけどね俺、
うんうんうん、まあね、スポーツの楽しみ方結構まあ自由だからね、
普通に
ね。そっか、え、好きなチームだったりとかっていいの？
好きなチームみたいなのはなくて、
うん、
まあ、そもそも地元じゃねえし、
まあまあ確かにね。
でも俺はレブロンが一番好きな選手だから、
はい、
基本的にはレブロンのいるチームを応援してるっていう感じかな。今日負けたんだよ。
マジ、あ、今日負けたんだ。
クソやってらんねえ。マジで。マジで
さ。クソやってらんねえやつって。
8点差ぐらいで負けてやんねえ。
うわー。
4連敗
やろ、しかも。
マジやってらんない。頼むぜ。本当によ。
リアルだ。結構ずっと追ってるもんね。
そう、
全試合追ってる。
そう、毎試合見てるから。クソめと思って。
え、ルイ・八村もいんの今。
そう、今いる。同じチーム。
やばいよね。
やばいよ、本当に。
めちゃくちゃ暑いよね、普通に。
普通にびっくりした。来た時、去年かな。
ねえ。
うん、去年の2月ぐらいだった
わ。2月ぐらいか。いやー、すげえな、うん、なかなか、なんか俺も、俺、LA にいたからさ、
うん、
レイカーズとして1回だけだったんだよ。
おぉ。
コートサイドで。
うん、おぉ。
やばかった。
うん。
めちゃくちゃかっこよかったけど、
ね、
まあ、プレイ、なんていうの、オフシーズンみたいな、プレイオフ、なん
かプレイオフで決勝トーナメントで、結構いいやつ。
じゃあ、プレソじゃないわ、じゃあ、前、プレイシーズン。
あ、プレイシーズン、
プレイシーズンだと、
うん、調整の試合ね、なんか練習試合みたいな。
そう、練習試合的なやつ。うん、そうだから、ちゃんとしたやつじゃなかったんだけど、うん、でも普通にそれでもめちゃくちゃやばかったから、
うん、
やべえ、みたいな。
え、それはどれぐらい見たの、
どれぐらいっていうの、
何年前とか。
2017年かな
18
年かな。
ああ、じゃあ一番終わってる時だ。
多分一番終わってる時だと思う。
一番どん底、誰もいないみたいな
誰もいない、誰もいない
スターがいないみたいな時期だね。
ああ、その時期はね、うん、ちょっとまあベストな時期ではなかったよね、うん、見えるにはね。レイカーズ見だったら今だよね。
今面白いね。
面白いよね。
今面白い。
正直俺全然 NBA さ終えてないんだけど、やっぱ強いの、
うん、レイカーズは今ね、
今
まあ優勝候補の1個下ぐらいかな。ちょっとハマってないって感じ。
あ、そうなんだ。
そう、あとちょっとなんかギアがあとガチャッとハマれば一気に強くなるのに、それにハマってないな今っていう、ちょっと苦しんで
る。苦しんでる状態。4連敗して、
4連敗して、
マジでやってらん
ない、ね、本当に本当にやってらんない
。ウケんだ。え、八村塁とか結構好きなの？
八村塁はね、俺別にそんなめっちゃ好きな選手っていう感じではない。
あ、違うんだ。
そう、いや、うめえとは思うけど、
うんうんうん、
もちろんね、
はいはい、
ですげえとも思うけど、でダンクもかっこいいし、
うん、
そういう意味ではまあ、うん、すげえとは思うけど、やっぱ好きな選手はねちょっとそことは違うタイプで、インスタの使い方とか見て、はい、どういうポストするかで好きかどうか決まったりする。結構そこなのよ。
え、どういうこと、詳しく聞きたい、それ。
例えば、うん、レブロンだったらめっちゃインスタポストするの、とりあえず。あ、
そうなんだ。
めっちゃ毎日のようにすごい投稿するん
だ
よ、
はいはいはい、
で、まあ、家族の話とか、
はい、
いろんなことを教えてくるから、レブロンがどういう人間性か分かったりするんだよ。その人間性がすごい分かれば、
はいはいはい、
やっぱ好きになるなっていう、
そういうことか、
ところがあって、
うんうんうん、
それ以外だとゲイリー・トレント・ジュニアっていうラプターズにいる選手が好きなんだけど、
はい、
その選手とかも2020年に決勝トーナメント、
うん、
プレーオフで、
はい、
レイカーズとぶつかったの、
はい、
優勝したレイカーズと。
で、
その時にレブロンとマッチアップしたの、
はい、
一瞬ね、
うん、
でも体格も全然差があるし、ボコボコにされたんだけど、うん、
はい、
その時の、まあ、マッチアップされてた、してた写真をインスタにポストしてて、
はい、
で、もともとレブロンが NBA 入った初期の頃にやったクリニックに中学生の彼が参加してるみたいな。もともと中学生の時にクリニック参加してマッチアップしたことがある選手と、はい、NBA の舞台で戦いましたみたいな。
わあ。
やっと負けたけど、
すごい、ね、うんうん、
すごい俺これからも頑張っていくよみたいなポストしてて、
はいはい、
好きと思って。そこで。そういうところで俺は結構好きだった
りするから。なるほどね。はいはいはい、はい。
八村は結構、良くも悪くもプロフェッショナルみたいな。
まあ確かに
感じだから、あんまり多くのことを語らないし。
そうだね。そうそう、インスタとかもあんまり投稿してるイメージないしね。
投稿しないし、うんうん、あんまりもうクールにクールにみたいな。
確かに確かに。
タイプだからもう、
うんうん、
オフシーズンなんてほぼ何の情報も出さず、
はいはい
は
い、
実はめっちゃ練習してたとか、
はいはいはい、
そういうタイプだから、
なるほどね。
教えてよみたいな感じなんだけど、その教えてよがないから、俺は別にそんなにめっちゃ好きっていうタイプの選手ではないかな。
なるほどね、うん。そこで決めてるんだ。
うん、俺は結構そこで決まっちゃうかな。
はいはいはいはい。周りはそういう感じ？どうなの？その NBA 選手とかのさ、
うん、
選手決める。まあもちろんその、いろんな一人一人違うとは思うんだけど、うん、やっぱ、 あの SNS とか使ってる人の方がやっぱ人気があるのかな。
人気はあるだろうね。
まあ、だよね。
でもあとプレイが派手かどうかだと。
まあまあまあまあね、エンタメだもんな、うん、
大事な場面に決められるやつとか、
はいはいは
い、そういうところが何より大事だから。
そっか、確かに。
そうそうそう、
あ、そういうところ、ね、なるほどね。まあ確かにな。まあでもそういう意味では結構なんか B リーグとかもあれなのかな、やっぱ結構TikTok やっててたけどさ、うん、選手とかも結構 SNS とか投稿してるのかな。
いや B リーグはねマジで厳しすぎて、多分厳しいんだよ、あのリーグが。これ言っちゃいけないとか、すごい結構厳しくて、
はいはい、
例えば試合終わった後に審判への文句を SNS で投稿しちゃいけないとか、投稿した瞬間出場停止処分が食らって、
マジで
罰金食らったりすんのよ。
そのレベル？
めっちゃ厳しいの。
厳しい。
まあ、日本文化としてもだけど、
はい、
厳しすぎて選手が何ポストしていいか分かんないからみたいな感じになっちゃって、全然選手 の, その人間性の部分に触れる部分がないの。
はいはいはいはい。
それがすごい、ね、日本の B リーグのある意味課題だなと思って。
うん、確かに
選手それぞれのファンが全然できないと言い方悪いけど、なんか作りづらい。
作りづらいよね。絶対そうだよね。
そう。なんかレブロンのインスタ見てみみたいな。どんだけこいつ何も、俺だって大学生の時調べたもん、レブロンが何割の、8割バスケ、
はい、
2割家族みたいな。その比率でずっとポストしてんの。
はいはいはい、
10年も。十何年ぐらい。
すげえな。
そういうような、その、なんか人間性にやっぱ触れたいじゃん。どういう思いでこの試合をした。
確かにね。
誰とマッチアップしたのが楽しかった。実はこういう、はいはいはい、こいつとはこういうつながりがあって、
うんうん、
大学時代のライバルで、
はいはいはい、
やってるからこの試合はモチベーションが高いとか、
はいはいはい
は
い、
実はこのチーム敵なんだけど、オフシーズンは結構一緒に練習したりとか、ご飯行ったりしてるとか、そういうような部分が見れて初めてさ、
確かに確かに、
うわってなんかなんていうのかな、エモーショナルになるというか、まあうね、心が動かされるというか、
確かに確かに確かにね、
そういう部分が B リーグは全然ないから、
はいはいはいはい、はい、
みんななんか良くも悪くもなんか八村塁の形がすごい多いかも。
うん、そういうことね。
全然ポストしないとか、
はいはいはいはい、
クールに決めるみたいな。
うんうんうん。
いや、全然そのフェーズじゃないし、そもそも一番上のレブロンがそれやってんだから。
まあ確かにね。
みんなやりなよ
って。確かに確かに。それはそうだよね。
思うんだけど、うん、やっぱりそういうタイプの人が少なくて。
うん、
まあ、部活動のメンタルがやっぱ強いから。
はあ、そういうことか。
部活 SNS 禁止だったりするじゃん。
まあそうだね。確かに。
そういうところもあって、あんまり、そうだな。俺的にはすごい、そういう、部分で好きになる選手は全然少ないかなと。
なるほどね。わ、確かにな。すげえもったいない気がするよね。でもね、スポーツ選手全体的に、うん、でもさ、B リーグだけじゃないもんね、多分ね。
うん、
日本のプロフェッショナルってあんまり SNS とか使うイメージないよね。うん、
使わないね。
ねえ、もったいない気がするんだよな。
もったいない。川村ゆうきくんとかめちゃめちゃ、
うん、
そもそも人気なんだけど。
はいはいはい。そうだよね。
彼の例えばインスタポッと見て、うん、多分ポスト6個ぐらいしかないの。
うん、
すげえ少ないみたいな。そもそも彼のインスタなんて開いたら、彼が高校どこでプレーして、大学どこでプレーして、その後プロでどこのチームを経由して今にいるのか、いたのかを、プロフィールのように出しておいてほしいと、俺は思う。
ああ、なるほど。
だったら、あ、こいつここにいたんだ。あ、こいつとも繋がってんだ。こいつとマッチアップした時ワクワクしてるんだって、こう、インスタのこうフィードを見ていけばさ、
確かにね。
この人っていう人間が分かってる
し。分かる分かる。
全く分かんないから、そこがね。
そうだよね。
すごいもったいねえなーっていうふうに、河村君が一番もったいないなと思う。
はいはいはい。
でもまあ、そうそうそう、そういう部分では、うん、もうそういうなんかねアクティブな選手はいないよね、うん、SNS
ねいないよね、なかなかね、うん、でも河村勇輝選手はむちゃくちゃ人気なんでしょ。
めっちゃ人気、めっちゃ人気
っていうのは聞いたんだよね。
やばい、あの人が試合このなんか地方の試合行くだけでそこ完売になる全部完売。河村勇輝の試合は全部完売。
やば、
もう買えない買えない、あの人の試合変えない。
強っ。え、この間のワールドカップで活躍したの？
そう。
あの人は。そう。初めて。
いや、もう高校生の時からスーパースター。
あ、スーパースターなんだ。
ずっとスーパースター。
へー。
やばい。高校生の時も、すんごい人だかりの中でサイン書いてとかしてて。
へ
ー。すごいね、彼は。
すごいんだね。
もともとなんか、福岡第一で、高校行った時も、
はい、
あの、彼じゃない選手を欲しくて、監督がオファーをして、
うん、
彼も、別のチームから来たみたいな感じで、彼はメインじゃなかったはずなの、確かに、当時は。でも、めっちゃハードに練習して、で、どんどん上手くなって、もう2年生の時にはエース級になって、
マジ
活躍し始めて、で、連覇したのかな、ウィンターカップを、冬の全国
やば
連覇確かして、でも、スーパースターだよね。で、そのまま、B リーグ一瞬入って、
はい、
で、大学バスケもやって、
で、
今横浜にいるんだけど。 もうすごい、ずっとスターガイド、
すごいね、
すごい。
でも身長があんま高くないんでしょ、170
ちょっとぐらい、
ちょっとぐらい、2位とか、
うん、
どう思う、そのなんかさ、これ多分クリスも自分のさ、YouTube か TikTok かな、うん、言ってたと思うんだけどさ、日本人が結構その NBA を挑戦今、
うん、
できるかみたいなさ、うん、感じ、その河村勇輝の話もしてたと思うんだけど、うん、なんかどう、日本人のさ NBA の挑戦とかそういうことについてなんとなくどう思う。
いや超いいと思う、うん、どんどんしてほしいなと思うし、はいはいはい、やっぱあそこが最高峰だから。
そうだよね、バスケはね。
そう、バスケはもうワールドカップでもなければオリンピックでもなければ NBA だから、
うん、そうだね、絶対そうだね、確かに。
最高峰に挑戦してほしいなとは思うし、はい、
うん、
今もう現役で2人もいるって
。まあそうだよね、すごいよね、
でもねえから。
確かに。
ここにね、自分もいけるみたいな人がいるんだったらぜひ挑戦してほしいなとは思うよね、はい、
実際に、まあちょっとそのめっちゃ個人的な意見でいいと思うんだけど、うん、その NBA に入るにおいてやっぱ日本人が足りてない部分っていうか、まあ、ここがちょっと弱いかもなみたいな、その NBA を見てるで B リーグ見てるクリスの個人的な意見としてはどこかなって思う。
シャイかな。
シャイ、
うん、
おーというのは、
さっきも言ったけど、
うん、
自分を出さない、
はいはいはいはいはい、
いろんな面において、それは SNS だけじゃなくて、
うんうんうんうん、
そこ以外の部分でも俺はこう思うをあんまり言う人がいないかなとか思ったりはするかな、はいはいはい、
なるほどね、
俺はこう思う、俺はこうするとか、
はいはいはい、
そういう強い信念みたいなものを持ってる選手が言ってくれれば行く可能性があるんじゃないかな、うん、やっぱでも言ってる人はそういう人だから、
まあそうだよね、そっかそっか、
そういうなんか俺っていう
感じ、はいはいはい、エゴみたいな、ちょっとしたね、
そう
そういうことだよね、
やっぱり良くも悪くもチームバスケをめちゃめちゃしちゃうから、
ね、そうだよね、
だからまあエゴの部分をもっと、はい、でも逆に河村ゆき君が今回ワールドカップで活躍したのもエゴを出せって言われて、
あ、そうなんだ、
エゴを出したらとんでもなかったね、
最後
エゴ出したら彼のおかげで勝ったみたいな、
すげえな、
はいはい、やっぱみたいな、世界で認められ始めて
そうだよね、
こっち NBA 挑戦した方がいいんじゃないみたいな空気になったのよ、はいはい、世界が、
そうなんだ、
そう、
マジですげえな、
だからそういうエゴの部分みたいなものをちゃんと持っとく、はいはい、チームバスケをするなってわけじゃなくて、
うそうだよね、
その中でちゃんと自分のエゴも持っとくっていう部分をちゃんと確立できればもうちょっと挑戦する人増えんじゃないかなとか、受けちゃうやつが出てきちゃうんじゃないかなとは思うけどね、
確かに。いやそうだよね、絶対そうだよな、まあ良くも悪くも、まあ、エンタメだからさ、
うん、
やっぱ楽しい、楽しませるっていうのもスポーツの多分一個でかいところだからさ、やっぱそういう自分の得意な部分をガンガン前に出すようなプレーだったりとかさ、
うん、
自分のやっぱこうというかさ、パーソナリティが出るようなプレーとかをしてたらやっぱそれはそれでやっぱエンタメとしておもろいしね、普通にね、
うん、まあ、そう思う、
そうだよね、
うん、
しかもやっぱ多分自分の得意なプレーした方が、
うん、
結構あるあるじゃね、俺なんかそのなんかさ、出る杭は打たれるみたいなさ、その日本のさ、
うん、
なんとなくさ、この文化があるわけじゃん、
うん、
なんかその個性があんま良くないみたいなさ、うん、でなんかその結構さ、俺の高校の先生はなんかすごい俺恵まれたなって思った理由として、
うん、
なんかその苦手分野を直すんじゃなくて得意分野を伸ばせって
言われ
て、
うんうんうん、
だから結構もう得意分野だけやってればいいよみたいな感じの先生だったよ、うん、なかなかそういう人っていないじゃん、
うん、確かに、
そう、今はめっちゃそれに感謝してるんだけど、
うん、
当時とか俺数学マジできなくて、数学とか物理とか全然できなくて、もう終わったみたいな、
うん、
でやろうかなみたいな感じだったけど、その英語とか国語がめっちゃ得意だったよ、
うん、
で先生がいや、お前はもうそれだけやってけみたいな、
うん、
で、まあ、社会もちょっとやっとけみたいな、
うん、
平均ぐらいできるんだったらちゃんとできるみたいな感じで今上がるから、
すごいね、
そうそうそう、めちゃくちゃいい先生だったの、そう、
すごいね、
そう、でも日本でそういう教育あんまり受けないというか、
そうだね、うん、
なんか全部平均的にする動きみたいなあるよね、
あるある、もったいないな
と思う、もったいないよね、
俺の TikTok とか平均的な動きじゃ絶対できないから
そう、確かに、そう、いや絶対そうだよね、
うん、
実際どうなの、今別にだって会社員とかしてるわけじゃないじゃん、
いや会社員してるよ俺、
あ、会社員してんの、
高卒こそ俺社員だから、
あ、そうなんだ、
そう、だから俺は会社員をしながら、
あ、会社員をしながらやってんのか、
そう、
なるほどね、うん、じゃあ TikTok、YouTube と会社員も全部やってるんだ、
そう、
すげえな、
感じだね、
はいはいはい、結構スケジュール良くない、
でも割とね、そう、高卒コースは割と調整をしてくれてるから、
あ、
その俺のファンが増えれば、
はいはい、
それが高卒コースに来てくれる、
まあ確かにね、
お客さんにもなってくれるから、
はいはい、
ということで結構協力的だから、
あ、なるほど、
ま
あ、
普通のなんか時間がちゃんと決まってて、
はい、
これだけ出勤しなさいみたいなことをガチガチに決められてるってわけではなく、結構要相談で調整をしてくれるから、
そうなんだ、
そう、そういう意味では全然ね、うん、大変ではないかな、
はいはいはい、そっかそっか、うん、でもコースとコースめっちゃいいよね、
そうね、
何回か言ってるけど、
いいよね。
いい雰囲気だよね。
そこね、ゆったりしようよね。
ゆったりしてる。
そこなんだよ。
いいよね、あの雰囲気。
あれね、うん、すごいね。本当に。すごいわ。もう11年あんだよ、そこ。
11年あんのあれ。
そう。すごいよね。あの場所でだよ。
すごいね。
参道のあの。
いや、めちゃくちゃプライムでしょ。めちゃくちゃいいとこでしょ。
すごいよ。
確かにね。
11年前だってほぼ全部違うもん。
あ、そっか。
そう、あんとこで生き残、10年生き残ってるのってシャネル、ディオールぐらいだと思う。
マジ？
ぐらい本当に全部入れ替わっちゃってるから。
はあは
あ、俺が入っての3年ぐらいでももう結構。だって C2C の前マイスターバッタンだよ。
あ、そうなの？
そう。
あ、あのこっち側ってこと？
ね、今ね、シュウエムラがあるじゃん、コースコースの、
はい、そうだね、う
ん、あそこもともとスタバだったんだよ。
スタバだったんだ。スタバも、
そう、スタバ消えたんだよ。スタバ消えたんだよ。
確かにすげえな。
あ、結構すごいことだなと思う、本当に
ねえ、
う
ん、なかなかないもんね、ああいうなんか NBA テーマのお店というかさ、
うん、日本はないね。日本はそう
ないよね。
ないね。今ちょこちょこバスケバーみたいなの増えてきたけど。
あそうなんだ。
10年前なんてそもそもバスケ流行ってないから。
そっか、
無理。 B リーグもないし。
あ、そっか。
そう、
え、 B リーグってめっちゃ最近なんだじゃん。
B リーグ言って5、6年ぐらい、もうちょっと経ってるかな、7年ぐらいかな、それぐらい。そうそうそう、
そっか。
そう、
すげえな。
B リーグもなけりゃみたいな、うん、NBA もまだ日本で全然 見づらいというか、
はいはいはい、
ワウワウぐらい、あのその BS ぐらいでしか見れないよみたいな。あ、
それぐらいの時代だ。
そう、
それでお店やったのすごいな。
そうだ、オーナーたちすごいよ。
確かに確かに、すげえな。なんかライブビューイングとかもしてるよね、あそこね。
そうそう、結構してる。
そうだね、レイカーズの試合とかも、うん、それとも普通に関係なくみたいな。
レイカーズのっていうか、普通にプレーオフ決勝トーナメントとか、
決勝トーナメントか、
そうやってたりとか、
はい、
まあ、シーズンの中でちょっと面白そうな試合は、
あ
のビッグしてこれはやるよみたいな感じで、朝ちょっと早く開けたりとかはしてる、
はい、え、それは結構やっぱ人で、結構さ、俺インスタ見てても思うけど、めっちゃ人集まるよね。
うん、
めちゃくちゃパンパンになってない？
すごいよ。
すごいよ。
めっちゃ楽しいよ。朝10時ぐらいからみんなビールでベロベロになってさ、ビール片手に試合、バスケの試合見てんの、ね、やばいでしょ。ここから仕事行きますみたいな人とかも。
マジで？
ビール4本飲んだよ、あなた。すっげーみたいな感じなんだけど。
ウケんだ、それ。そうなんだ。超楽しそうだね。
超楽しいよ。
どんぐらいの頻度でやってんの？
ね、決勝トーナメントになっちゃえば、準々決勝ぐらいから全部やってる。
おえ。
全部準決勝、カンファレンスファイナルか。だから準決勝から全部やってる。
あ、そ
こからは。何試合かあんの、準決勝だけでも。
うん、うん、
4勝先取りだから。
はあ、そういう感じなんだ。
結構、何試合もあるから、そこからもうずっと。だそこからが地獄。毎朝。毎朝起きて。夜も営業するから。
そうだよね。
時間が、なんか 1.5 倍ぐらいになるみたいな。
やば
ー。大変なるけど。まあ楽しいからね。
まあそうだよね。
うん、
めちゃコミュニティいい感じになってそうだよね、あそこのね、うん、なるほどね。え、ちょっと変わっちゃうけどさ、 NBA、まあ、NBA つながりで言うとさ、うん、この間 LA 行ってたよね。
あ、 LA 行った。うん、
すげえなと思って。
最高だった。
いや、楽しそうだね。
あれやばい。
いや、初めて
初めて、アメリカに初めて行った。
あ、アメリカさんの、しかも、
うん、
やばいじゃん。え、ステップセンター行ってたよね。
ステップセンター行った、
試合見て、
うん、
え、あれはさ、なんか別なの？俺なんかさ、ちょっと調べてってさ、
うん、
なんだっけ、ビビゴジャパン、ビビゴジャパンっていう、うん、あれのあれなの、
なんかキャンペーンみたいな、スポンサーみたいな。あ、キャンペーンだった。
あ、キャンペーンだったんだ。
あるじゃん、なんかさ、 SNS でさ、この試合の招待みたいな、
は
い、
あるね。
そう、そんなに普通に一般で応募して当たっただけなの。俺普通に最高でしょ。なんか、
あ、そうなんだ。
さ、ビビゴってレイカーズのユニフォームのスポンサーなのよ。
あ、
だから、ね、スポンサーのシートがありますみたいな席がある
の。
ある程度いい席がね、
はいはいはい、
毎試合、うんうん、だからそこに誰かをファンを呼ぼうみたいな、
はいはい、
活動でビビゴジャパンのインスタグラムでそんなことを広告を出したの、
はい、
で、ビビゴジャパンって言ってもさ、韓国の冷凍食品の会社だから、
うん、そうだよね。
どんなバスケ好き、バスケオタクでもさすがにユニフォームのスポンサー企業まではフォローしないじゃん。だからもうあそこの中ではバスケファンがほぼいなかったので、女友達から教えてもらって、
あ、そういうこと、
クリス、レイカーズ好きだよね、こんなキャンペーンやってるみたいな、
あ、そういうこと、
応募するわって言って。でもファンには知られたくないから、こんな俺が応募の条件がリール作ることだったんだけど、なんか指定の音源で、
はいはいはい、
指定のポーズしてリールを作ってください
み
たいな感じだったんだけど、いや、これファンに知られたら応募増えるぞと思って、最終日まで応募しなくて絶対俺が行きたいと思って、俺が行きたいぞと思って、最終日に上げて、でそしたらもうマジで多分ね20件ぐらいしか応募なかったの。多分全然少なかったの、応募が。だってそもそもだ、ビビゴジャパン
は。そうだよね。超ランダムだもんね。
食品メーカーだから。
そうだよね。
食品メーカーだから、全然別にバスケ見に行きたいですみたいな人が全然いなかったわけね。アメリカ行ってまで。 はい、じゃあぜひみたいな感じでそうたまたま受かったというか、
はいはいはい、
あなたなりましたって言って、
やば、
そう友達一人招待で、
あそうなんだ、しかも
そうで飛行機とホテルと試合のそのチケット、
はい、やば、
いい席のチケット、はい、全部出ますみたいな、
強
っ、食費だけ持ってきてくださいみたいな、
そういうことか、
で2泊3日の弾丸ですみたいな感じで言われたから、でも帰りのスケジュールは自分で勝手に調整して、延泊したかったら延泊 してくれていいんで、
はいはいはい、
でホテルはあの、まあ、もしあの一応もうスポンサーだから俺が、
うん、
あの扱いが
あそういうことね、
だからなんかあのレイカーズの横のホテル、レイカーズ持ちのホテルはちょっと安く泊まれますみたいな、うんうん、あなたたちスポンサー権限なのでみたいな、
はいはいはい、
半額で泊まれますみたいな、じゃあそこで何泊
延泊してもみたいな、
延泊してしよっかって言って、
やば、
そうそうそうそうそう、それで行った、
どんぐらいいたの、
5日間、5日間行って、
はい、
最初の2日間がそのビビゴのやつ、
うんうんうん、
で追加で延泊して、
はいはいはい、
でそっちであの試合もねある程度なんか決めてよかったの、この辺の試合を希望し、どの辺がいいですかみたいな、
この試合みたいみたいな、
そう
めちゃくちゃいいな、
そう言われたから、
うん、
あじゃあここでっていうふうに言って、わざとあのなんていうの、レイカーズがステープルズで2試合あるとこを狙ったのそうすると選手移動しないじゃん
確かに、ね、
選手移動しないからもう1試合行った時にあの選手に会えるかもしれない
し、確かに確かに、
で俺今年の夏選手に会ってんのよ、うん、レイカーズの、うん、日本に来てたの、
あそうなんだ、
そう、
うんうん、
あのジャレット・バンダービル
という、そうだ
よね、八村とスタメンを争ってるような選手がいるんだけど、
はいはい、
その選手とあとレイカーズのアシスタントコーチ、
うんうん、
レブロンのコーチなの、その人が日本に来てて、
はい、
3日間ぐらい一緒にいたの、
マジで、
そうで高卒コースも来たし、毎日来てたし、東京にいた3日間そいつらは夜中時差ボケで寝れねえから失神っていいみたいな、ああいいよみたいな感じで俺は夜中開けて、でもうみんなでちょっとチルして、
うんうん、
あの飲みも行ったりとかして結構仲良かった
ので、
全然連絡も取ってたから、
はい、
そこで会えたらラッキー、飯行けたらラッキー、これもしかしたらレブロン会えんじゃねえとか思って、そこはずっとそこのスケジュールにして、
はい、
ちょうど NBA ジャパンともお仕事したから、
そうだ、ね、
もしよかったらチケットとか取れたりしませんかっていうようなことをちょっと聞いてみて、
はいはい、
まあ、そしたらなんか仕事になりますみたいな、まあ、お金は出ないけど、
うん、
そのチケットを用意して、
はいはいはい、
メディアとしてあのレイカーズに取材に行ってくださいみたいな、
あそういうこと、
そうっていう感じだったから、
すげえな、
もうとんでもないよ、
とんでもないよね、
行った2試合どっちもコート入ったもん俺、
マジで、
試合前後
すご
い、やばい、すごかった、
やば、
1試合もコートのど真ん中まで行って、
はいはい、
ビビゴの招待だから、ビビゴが、はい、スポンサーの楽しみみたいな感じでコート入ってなんか審判と写真撮って試合前に、
やば、
でっかいスクリーンに映し出されてクリスってそうクリス、
マジで
クリス&アンディみたいな感じで出てすげーみたいな、コート入ったぜみたいな言ってたら、もう次の試合はもう余裕でコートに、もう試合の1時間ぐらい前からコートにいて、
うん、そういうことか、
またコート行ったぞ俺らみたいな、おいハンディやばいぞ俺らみたいな、もうやばいって選手がずっとアップしてんじゃんみたいな、選手のアップを目の前でずっと見てて、ね、はあいつもあいつもあいつもあいつもいるぞみたいな、でなんかその NBA ジャパンの方が取材だから、いろんなロッカールームとかも実は入れて、はい、
そうなんだ、
映像は撮れなかったんだけど、
はいはいはい、
選手とかと全然すれ違って、
や
ばえー、やばみたいな、選手とハイタッチしたらやっぱやっぱやばいやばいみたいな、でも最高の旅だったね本当
すげえなー、うん、強いねやっぱね、
だいぶね強運だった
ねえ、すごいいい経験でしょう、うん、じゃあもうずっとバスケ三昧のもう LA だったの、
そう、もうだってベニスビーチでバスケして2回しちゃった2回しちゃった、2日やっちゃった
ベニスでね、
ベニス
2日連続
あの初日と最終日やっちゃった
そこで挟むみたいなね、
そう挟むみたいな最終日なんてもうピックアップゲーム参加しちゃってゴリゴリにやっちゃった
ゴリゴリやっちゃったいいね、
めっちゃ楽しかった本当に、バスケ以外は全くしてない、
そう
で、
うん、そうだよね、いやでもいいな、俺も LA にいたから懐かしいな、
でも LA ってさ、
うん、
俺行ってびっくりしたんだけど、
うん、
結構こんなもんかって感じしない、特に俺ダウンそのステップさ、うんうん、ダウンタウンじゃん、
はいはいはい、はい、
ダウンタウンがさ汚い場所って知らなくて、
うんうん、めちゃくちゃ汚いよ、
そう LA ってこんなもんかと思ったの最初え、なんかワンブロックに5人ずつホームレスがいるし、え、なんかすげえウィードの匂いするし、え、大丈夫、めっちゃゴミとか落ちてるし汚ねみたいな、 で時差ボケでさ、うん、朝全然寝れないじゃん、うん、あの5時とかに起きちゃってるから、
そうだね、
もう全然そのセーブズ周りが危ない場所って知らなくて、
はいはい、
え突き取るとか近いじゃん、
近い近い、
全然朝散歩してた知らずに知らずに
マジやばいマジやばい
やばいよね朝そのマジで、最終日に気づいた、
はい、
あやばい場所で、
いや結構セーブあの辺が結構やばいよね、でもね、
そう
そう
全然知らなくて、
うんうん、
もうなんかコービーのさ、うん、壁画とかもすげえ危ない場所にあった
り、そうそうそう
歩いて全然行ってイエーイとかやってゆっくり歩いてやばい取引っぽいビルとかあの建物とかあって、あこれやばいぞとか言いながらLA って本当にすごい街と思ってうんすごいな、
よかったね、誰もなくて、
でもね、マジで本当あのね3日間は、はい、あのあれスキットロー散歩した、
マジで
毎朝5時とか
すごい
朝5時の
絶対やったよ、俺だったらやば、
無知ってすごいよね
確かに、
でもありがたくない、なんか見た目がさ、
まあそうだね、
あの別になんか観光客っぽくないから、
そうだ、ね、
荷物も別に持ってないし、
確かに、
で
ママでかいしな、
そうでもう一人いたやつもあのそいつも、アメリカとのミックスで、
ああそうなんだ、
そいつは白人のミックスなんだけど、
うんうん、
だからあの全然目立つ感じじゃないのよ、
なるほどね、
なんかいるなぐらいな感じで通れたから多分大丈夫
だったと思うんだけど、はい、そうだったね、確かにめっちゃ観光客みたいな感じだったら多分めっちゃ
似合うと思う、ね、そう何かしらね、うん、あったと思うけど
別に
全然そこはなく、
よかったね。
危ねえと思って。そう、最後ミッドタウン行ってめっちゃ綺麗じゃねえみたいな。すごい綺麗だし、すごい綺麗な住宅街だし、え、みんなこういうとこに住んでんのみたいな。え、ちょ、話が違う。LA ってもしかして綺麗な場所もあんのみたいな。
そうだね。ダウンタウンじゃないところの方が綺麗だ
ったとき。
上の方とかね。
うん、
そうだね。
もうほぼ透き取ろうだと思った、俺は。LA 全体が。終わったと思って。この街来たねと思って。
まあ、ベニスの方もそんな綺麗ではないからね。
ベニスも綺麗じゃなかったし、ハリウッドも綺麗じゃなかったから。
ハリウッドも綺麗じゃない。
そう、だから、LA 全体がこれかと思って。
そうだね。
そう、一番最悪なエリアにいたら。
そうなんですよね。
そう。
受けんだ、やば。そっか、なるほどね。
うん、
まあ、今、まあ、ちょっと今実際の動きとかについてちょっと聞きたいなと思ってたんだけど、まあ、ちょっとさっきも話してたポストアップ、
うん、
ポッドキャスト、
うん、
これは結構どういう内容が、ね、やっぱバスケのことについて語ってる、うん、NBA とかが多いのかな、
いや別に NBA に絞りたいわけではなくて、
うん、
バスケにまつわる人を呼びたいなっていう、
あ逆にそういうことね、
バスケ部だったやつとか
でも
全然いいね、
はいはい、
結構面白い、あれは何でもよくて、
うんうん、
なんかバスケに触れてもらう機会が増え、いろんな人にとって増えればいいなと思って、
はいはいはい、
もともとバスケ部だったアーティストとかも呼んでみたいし、
あなるほど、ね、
そうもうちょっと今予定があるけど
それ
が、
はいはい、
とか、まあ、逆に監督とか、
あその
コーチ、
うんうん、確かに
取ったけどコーチ目線
のなんか言ってたよね、プロになるやつはなんか
そうそうそう
パスが上手いみたいな、
あれもコーチからコーチの一意見、でもそういう意見っていくつあっても面白いじゃん、
まあ、
いろんなコーチを呼んでいろんな例えば海外に挑戦させたい、
はい、
こういうスクールやってますとか、
うんうん、
そういうようなコーチを呼んで喋ってみるのも面白いだろうし、
確かに確かに、
なんかいろんなバスケにまつわるぐらいな感じでいいかなと、まあ、プロ選手呼んでもいいし、
うんうんうん、
シーズンの話もしてもいいし、
そうだよね、めちゃくちゃいいね、
全然もうなんかバスケっていうワードだけがどっかで拾えれば、
はい、
もうあとは何でもいいかなと思って、
なるほどね、
やっていこうと思って
る、はいはいはい、うん、
次はね、あのスラムダンクの音響やってた人を
マジ
ゲストで呼ぶ、
おい、ま
あ、あのあれだ連絡してないけど、
うんうん、
呼びたいと思ってるから、
めちゃくちゃいい
じゃん、そういうようなそのスラムダンクの映画の裏側とか
めちゃくちゃいいな、それそ
話してみるのも面白いだろうし、
はいはいはい、
そうそうそう、でその人はもともと能代ってあの全国の強豪の、
うん、
あのバスケ部にいた人だったから、
あそうなん
だ、田臥勇太ってあの初めて NBA
選手、
あの日本人 NBA 選手になった人が通ってた高校の後輩なのよね、そういうようなカルチャーとかも話できるだろうし、
確かに確かに確かに、
いろんなそういう部分とかも聞きたいし、逆に今、うん、学生で挑戦してるやつとかにも聞いてみたいなと思って、
バスケね、
そう
確かに確かに、
一本目はそうだったの、今からアメリカ行ってきますっていう学生に、なんでアメリカに行きたいの、
はいはいはい、
どうやって学校を選んだのとか、そういうような、なんか今じゃあこれから挑戦していきたいことは1年目行ってみてどうだったみたいな、そういうような話をしていこうかなと思ってる、
はいはい、なるほどね、うん、そういうポッドキャストなんです、ね、
そう、
どんぐらいの頻度だし、月 1? とか、
ね、今は月1ぐらいで上げてるかな、
なるほど、ね、
ちょっとずつ増やしていこうかなと思って、月2ぐらい、
2とかね、
そう2、3ぐらいやれたら熱いなと思う、はい、う
ん、動画も出てるもんね、 YouTube も出てるし、そう
てか動画しか出てない、
あ
音だけやってない、
音だけやってないんだ、あれ
そう めんどくさくて
そうなんだ
クソめんどくさくて、音だけ撮るのがめんどくさくて あの音なかったら iPhone でいけるじゃん。
まあ確かにそうだね。
そうだから今のとこ音なし、う
ん、あなるほどね、動画だけだ、
ただの対談 YouTube ポッドキャストを名乗ってるだけの
同じようなもんなんかね。
そうそうそうそう。
じゃあ YouTube で見れるんだ。クリスのクリスのバスケ人気 YouTube で。
まあ、YouTube でたまにポストアップがポッと上がる。
上がるみたいな感じだ。いいねいいね。それも結構楽しそうやな。
うん、
でもじゃあ結構じゃあもうそのバスケその今やっていろんなさ、
うん、
コンテンツやってるわけじゃん。
うん、
クリスはね、
うん。
やっぱこのバスケ自体をこう広めるみたいな。ここは結構自分としてはみたいな。
うん、そう一番
ミッションとしてでかいみたいな。
そう。
なるほどね。
そうそうそう。だそのためにやりたい企画も一個あって、うん、やりたいとか今やってるんだけど。
うん、
TikTok バスケ部っていう。
はいはいはいはいはい。
TikToker だったら、まあある程度誰でもいいやっていうので、うんうん、バイブスがいい人だけ集めて、ゆ、は、る、いはい、い、球技大会ぐらい、それこそ球技大会ぐらいの、
ぐらい
の体育のバスケぐらいをやるっていう、男女も混ざるし、ぐらいな感じでバスケをしようっていう企画があって、はいはいはい、それじゃたまにレッドブルさんにサポートもらってるんだけど、
うんうん、
っていう感じで、それはどんどんどんどん大きくしていきたいし、定期開催していきたいな。
いいね、いいね。ガチバスケの試合やるんだ。
じゃあもうゆるゆると
ずっとゆるゆるとしたバスケ
試合。バスケの試合をもう3時間ぐらいずっとやってる。
あ、そうだ。
そう、でも、TikToker の交流の場所でもあるし、はじめましてみたいな TikToker もいたりとか、
はいはいはい。
TikToker じゃない人もたまに呼んだりするから、
あ、そうなんだ。
そうそう、なんか映画監督とか、チラチラなんかそういうような人だったら、まあ、バイブスが合えばいいかなと。
まあ、バイブス重要だよね。
うん、俺がバイブス合うと思った人は、全員招待して、大体3、40人ぐらい毎回来るんだよ。
すごいな。
そう。結構人数で。で、全員に、うん、あの NBA のユニフォームを着てもらう。それがコンセプトで、だから NBA のユニフォームを着て、あのバスケをする。で、
めっちゃいいね。
みんながカメラマンも来てるからカメラマンが写真撮ってくれるし、
あ、そうなんだ。
それぞれなんか TikTok を撮ったりとか、はいはい、インスタのポスト用の写真を撮ってくれたりするじゃん。
あ、確かに。
それが NBA のユニフォーム着てるじゃん。
確かに。
そうなったなんかいろんでジャンルも全然関係ない、
まあそうだよね、
呼んでるから、
うんうんうん、
そうなったいろんなジャンルの人の投稿に急にバスケのユニフォームがポッと上がるみたいな。これはなんかバスケ流行ってんじゃないみたいな空気作り、バスケを広める上での一番のベース、はいはいはい、なんかバスケ流行ってない最近いろんな人のストーリーで見たんだけどみたいな、
ほ
えそういうような企画としてこれをやっていきたいなと、
は
い、
あ、そうなんだ、めちゃくちゃいいじゃん。
そうそう、だからいろんな100万人の人がいて全然フォロワー層が違ったらさ、
はいはい、
それぞれに違い100万人になんかバスケのユニフォーム着てるその人が映ったりするわけじゃん。
そうだね、
あ、面白そうだなバスケみたいな、ちょっと行ってみよう、その後にちょっとバスケの報告とか出てきたらさ、あ、行ってみようかなってちょっと思ったりする、そのきっかけ作り、
なるほどね、
をやっていこうかなと思って、
はいはいはい、
そう、もう来年の体育館めっちゃ今抑えてる、
ウェーイ、楽しみやね。じゃあ俺もちょっと参加させてもらおうかな。
ぜひぜひ
ぜひぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひ
バスケで俺もねむちゃくちゃうまいわけじゃないんだけど、うん、まあ普通に好きだから、
うん、
そうプレイしたりとかするね、うん、まあ俺の弟はめちゃくちゃうまいんだけど、うん、普通にちょっとぜひ
ぜひ来て
よ。いいねいいね、それめっちゃいいね、
うん、これいいよね。
いやもうバスケ盛り上がるしょそれは、
うん、それ結構ね、そう別にバーンと盛り上がるっていう空気ではないんだけど、うんうん、
地道にね、
そう地道に地道にっていうので、うんうん、まあ今度なんか NBA ジャパンさんもその取材行きたいわって言って、
マジで、はいはいはい、
そのうち NBA ジャパンの取材も来るし、どの回に来るか分かんないけど、
はいはいはい、
そう、そんな感じだからめっちゃ楽しみだなと思って。
いいね、動いてるね。
まあ
ね、いいっすね、いいっすね。さすがです、さすがです。いやでももうそっか。じゃあもうそれが来年の来年っていうか、まあ今撮影してるのが23年の終わりなんだけど、まあでもこれ出るのは多分24年だな。
うん。
そうね。でもまあそれが今年の24年の。
そう。
結構いろんな動きだったりとか。
そうそうそう。
するわけですね。
そういうことです。
楽しみだ ね,
ね。
そっか、
うん。
なるほどね。うわ、ちょっとマジでありがとう。今日はちょっと、いろいろ話させてもらったんですけど、うん、皆さん、クリスのバスケ日記。これは、TikTok、
うん、
YouTube、
うん、
インスタも出してるのかな、
インスタも
出てるんですね。結構ちょこちょこ出てるんで、ぜひぜひチェックしてもらって、まあ、NBA 好きだったりとか、まあ、バスケ好きだったりとかね、
うん、
そういう方はね、全員楽しめるコンテンツになると、なってると思うので、ぜひぜひチェックお願いしたいなと、
うん、
チェックしてくれたらなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、また次回お会いしましょう。ピース。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。